聖書をお読みいたします。出エジプト記32章の25節から29節までです。モーセはこの民が勝手な振る舞いをしたこと、アロンが彼らに勝手な振る舞いをさせて敵対する者のあざけりの種となったことを見ると、宿営の入り口に立ち、誰でも主につく者は私のもとに集まれと言った。レビの子らが全員彼のもとに集まると、彼らにイスラエルの神主がこう言われる、おのおの剣を帯び宿営を入り口から入り口まで行き巡って、おのおの自分の兄弟とも隣人を殺せと命じた。レビの子らはモーセの命じた通りに行った。その日民のうちで倒れた者はおよそ3000人であった。モーセは言った、おのおの自分の子や兄弟に逆らったから、今日あなたたちは主の祭司職に任命された。あなたたちは今日祝福を受ける。続いて新約聖書ペテロの手紙1:2章の9節です。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。今日は日頃から救い主イエス様と良い関係を結ぶと誘惑に打ち勝てるというお話です。今私たちが手にしている創世記から始まる旧約聖書という書物は、控えめに言っても人類に幸せをもたらす知恵がたくさん詰まっています。例えば出エジプト記20章の実戒ですけれども、そのほとんどが命令形で書かれ、禁止の命令形で書かれています。あれもダメこれもダメと書いてあります。しかし欲望丸出しに生きている現代の人たちにとって、この実戒というのは解毒剤もしくは防腐剤となって機能しています。そのまま言ってしまっていたら他人を傷つけ腐り朽ち果てる現代人でも、もしイエス様仮に信じないとしても実戒に耳を傾けさえすれば幸せを運ぶ人に近づいていけます。ちょうどその20章の後半からですけれども、イスラエル民族と神様との契約の内容が事細かに記されています。礼拝の祭壇について、日常生活での奴隷との接し方について、死に値する罪、傷害罪、器物損壊罪、窃盗罪についてなど、次々に神様の知恵がモーセを通してイスラエルに授けられていった様子が克明に記録されています。その途中の24章になって、神様とイスラエル民族との間で契約締結式といえるようなものが執り行われました。でその時モーセは40日40夜山にこもっていました。でこの40日40夜というのが曲者で、この民族にとっては 山の下の方で待っている人たちにとってはそれがあまりにも長すぎて待ちきれなくなってしまったわけです。で、今日の32章についてユダヤ教のラビたちは推測しているんですけれども、40日目の昼になっても帰ってくるはずのモーセが山から降りてこない、大変だ、闇の力も彼らを誘惑しました、デマが流れました、どうやらモーセは山で遭難したらしい、やべえな、ほら見ろ、雲の中にモーセの亡霊が見えるじゃないか、本当だ本当だというような感じでイスラエル民族は闇の力の誘惑に負けていったようなのです。極めて悪い方向に話は進みました。民族をまとめていた出エジプトのカリスマ的リーダーモーセは失踪した、いや蒸発したということになってしまいました。急速に求心力を失っていったわけです。不安に打ちのめされて人々は偶像の神様を求め始めてしまったのでした。それはちょうど革命の時に民衆が政権打倒を叫んで大騒ぎをする時のようだったと想像できます。モーセの兄アロンの上に大勢の人々が群がって新しい権力を打ち立てようと目論んだわけです。32章の一節、我々に先立って進む神々を救ってくださいと人々は求めました。指導者モーセを失って困り果てた兄アロンはそれでも最善を尽くしたいと思っていろいろ試みたわけです。神々の像を作れと言われて、考えた挙句みんなが耳輪として身につけている金であればまさかそう簡単には捧げてくれるまいと思ったのでしょう。そのイヤリングを出しなさいと言って時間を稼ごうと思ったようです。集めている間にもし弟のモーセが帰ってきてくれさえすればそれで一件落着になる、その後は彼に任せられるから、そんなふうにアロンは計算したようです。ところが思い違いがありました。アロンに革命的な行動を要求した人々は自分の妻、息子、娘たちからその高価な黄金のイヤリングをぶんどって、むしり取って、一瞬のうちにたくさんの金がアロンの足元に集められていってしまったのです。自分の浅知恵が闇の力の前に無力であったということをまざまざと見せつけられた時でした。間髪入れずに偶像作成の時がやってきてしまったわけです。それでアロンは子牛の像を作りました。で、私たちの聖書にはその時のアロンの様子を心ならずもとかしぶしぶとか後悔しながらというふうには書いてありません。しかしヘブライ語の専門家が見たときに、私たちの聖書でのみで型を作りというふうに書いてあった部分、ベヘレットという言葉はのみで型を作りで正しいんですけれども、同時にそれは後悔しつつという意味にも取れるということなんです。つまり元のヘブライ語聖書はのみで型を作って のみで型を作りというふうにみんなは思いながら読みながら、まあ、同時に言葉遊びとしていやいやながら後悔してしながら作ったということをヘブライ語話者は感じ取ったようです。兄のアロンは自らの両親にそぐわないことを徹底的に周りの人たちから強制された、プレッシャーをかけられて作らされたというのが真相のようです。でもすぐにその像ができてしまったわけです。アロンは相当有能な人物だと分かります。でもさらなる時間稼ぎをしなければなりません。今そのまま要求に従って祭りを行うわけにはいきませんので、3日までというのも通じなさそうですから今晩にという代わりに明日主の祭りを執り行うというふうに宣言して1日延ばしにしたようです。ところが民は民衆はアロンの指示もないままもううずうずしているわけですから、朝早くに起き出して勝手に生贄を捧げる祭りを始めてしまったということになります。で、旧約聖書のユダヤ教のラビの解釈をよく研究していた手島雄郎先生曰く、これは出エジプト後初めての宴会、大規模な無礼講であったおっしゃっています。ある意味締めに締め上げた禁欲から一瞬にして解き放たれた瞬間になったようです。で、念願の無法状態が実現した。ああ、神からも自由、モーセからも自由、自分たちの思い通りにやってみようよというのが一瞬にして実現してしまったわけです。アロンの指揮権から完全に独立した形で民衆は動き出しました。ちょうど駅前の焼き鳥屋さんが通りを煙でいっぱいにする、そのような喧騒が立ち現れて、座っては酒を浴びるように飲み、立っては踊り狂って、人によっては性的な肉体的な関係に発展するようなランチキ騒動がそこに現れたというのです。これが祭司の王国、聖なる民、神の宝になるはずであったイスラエル民族内部の出来事でした。で、神からの知らせを即座にモーセは耳にしました。下山を余儀なくされるわけですけれども、同時に神様はこのうなじの怖い民を粉砕し皆殺しにして、代わりにモーセとその子孫を大いなる国民にするというふうにおっしゃるわけです。モーセは神様に憐れみを求めるという行動に出ました。この民はあなたが強い御手を持ってエジプトから脱出させた民ではありませんか。そんなことをされたらエジプト人に神が民を山で殺すために脱出させたと言われてしまうでしょう。あなたは民に約束の土地を授けると言われたではないでしょうか。そんなふうに取りなしをしました。もし神の宣言に従っていればモーセが地上の王様となって長く君臨することができたものの、モーセはそんなことを志願にもかけず相手にせず、いや、あなたのもともとのプランをその通りに実行してくださいというふうに神様にすがって求めたわけです。立派なリーダーの態度だと思います。で、それによって神様の怒りは一時的ではありますけれども、なんとか収まりました。現代社会においてもひどい失敗や大きな不正、罪が犯されるということがあります。で、その時私たちイエス様を先に信じた人たちは 取りなして祈るという働きが神様から与えられるわけです。戦争が起こったり、いろんな汚職があったり、そういうのを耳にしたら、目にしたら、どうぞ主よ憐れんでください、助けてください、聖霊によって清めてくださいと祈るのが私たちの務めです。通常世の中ですと、罰を与え懲らしめることで相手を再起不能の状態にして罪を取り除くというのが人間的な知恵です。そのために裁判所があり、刑法があり、刑務所があるわけです。しかし罪の許しというものをイエス様のおかげで実際に体験することができた私たちは、そういう道に乗らずに、神様 の恵みが人々に望むことによって、相手が方向転換と更生を果たす、成し遂げる、それが起こるために罪人の再出発を神に願い求めるというのが私たちの働きとなっていきます。相手を潰すのではなく、神の恵みで相手が方向転換し立て上げられるという方向に、人々を、社会を導くというのが主の弟子である私たちのビジネスです。さて、モーセは山をいよいよ下っていきました。そして民がしでかした悪事、罪に正面から向き合うという務めを彼は立派に果たそうとしました。神の人は罪の前を素通りするのではなくて、必ずその悪に向き合うのです。これが教会の基本原則です。家庭の中で、教会の中で、また社会の中で大きな罪が生じたときに、それを放置して見過ごしてしまうのではなくて、私たちは正面からそれを相対する、受け止めるというのが成熟した態度です。ですから特に教会の長老は、見て見ぬふりをせずに教会の、また社会の課題に直面しなければなりません。そして対処方法、どうしたらいいんでしょうか。神様の知恵を求めなければなりません。でもし自分たちの手に負えないような場合には、教会の中の祈りのグループに支援を依頼します。さらに祈りが必要であれば、埼玉地区や関東教区の諸教会に祈りの助けを求めるということが正しい態度だと思います。3500年前の話に戻ると、このようにして山を下ったモーセですけれども、金の雄牛と民の踊りとを見ることになります。でその前の出エジプト記24章、先ほど申し上げた通りに神と結んだ契約があったんですけれども、これはもう意味をなさないのだということを瞬時に悟ってしまいました。ですから神がご自身の手で、神自身の手で記された石の板2枚の石板を砕いてしまいました。これは怒りが余って、むちゃくちゃになって壊したのではなくて、24章で結んだ神との契約が民の罪に、大きな罪によって無効になっているということを認めたがゆえに、板を投げつけて壊してしまったのです。キリスト教は一神教ですから、神以外のものに心を惹かれ礼拝するということになると、それは姦淫の罪に問われることになります。で後に民数記5章ですけれども、男女夫婦間の姦淫の罪の疑いのある罪、妻には苦い水を飲ませてその罪の有無を判断したというのが民数記5章出てきますけれども、それをモーセは先取りして砕いた金の像の粉をまいた水を人々に飲ませるということに しました。また自分の代わりにリーダー役を務めなければいけなかった兄のアロンを質問します。アロンは自らの手で金のお牛の像を作ったにもかかわらず、自らの罪を素直に認めることもなく、何と言ったかというと、金を火に投げ入れたら、投げ込んだらお牛の像が出てきたというふうに白々しい、嘘の説明をしてしまいました。しかしそのような言い逃れは弟のリーダーであるモーセにも、また天地創造の神様にも全く通用しないということは、私たち覚えておくべきだと思います。そしてついにモーセはイスラエル全体に呼びかけることでこの問題を乗り越えようと試みました。26節です。誰でも主につく者は私のもとに集まれ。非常に大事な呼びかけでした。民族の命を左右するような呼びかけをしたら、なんと一連の流れを苦々しい思いで、こんなことやべえんじゃないか思っていたと思われるレビ族がモーセのもとに集まってきました。でモーセは反逆者を剣で刀で殺すように求めました。すると集まってきたレビ族は散っていって、その通りに実行してしまいます。殺された男たちは3000人に上りました。女子供ではなくて、家族に責任を持つ家父長が3500人殺められていったわけです。でモーセは言いました。29節、おのおの自分の子や兄弟に逆らったから、今日あなたたちは主の祭司に任命された。あなたたちは今日祝福を受ける。私たち東洋人の感覚からすると、反逆者そこまでして殺さなくてもいいんじゃないかとか思います。剣で殺した裁きの実行者を神様が祝福するってどういう意味なんだろうと思うかもしれません。しかし神様は、よく覚えておいてほしいことは、神様は人間に何か仕事を任せるという時は遊び半分で任せるのではなくて、真剣に人に働きを任せるというのが真実です。イスラエルの民族に神様の恵みを運ぶ幸せの世界宣教の民族になれと働きを委ねました。しかしイスラエルの人たちは祭司の王国、聖なる民、神の宝の民にとってはありえない行動に陥ってしまったわけです。姦淫の罪を大規模に犯してしまったのです。で当時は救い主がいらっしゃる前の旧約聖書の時代でしたから、神はその真剣さのゆえに反逆者を殺害して取り除くという厳しい裁きをなさったのです。喜んでなさったわけでなくて、大きな痛みを持って、本当はこの人たち生かしておいて用いたいんだけれども、大きな痛みを持って剣で殺させるというふうにされたのです。でその反逆者を殺すという実行者たち、レビ族たちは、肉親への愛よりも神への愛を優先したということで神様に祝福されたのです。このように世界宣教の働きを委ねられたのは3500年前のユダヤ人だけではなくて、現代の私たちも同様です。世界宣教の働きは単に信じて洗礼を受けるというだけではなくて、神様のご委託に応えて誠実に務めを果たそうと人生を歩むときに最も実り豊かなものになっていきます。そのような貴重な働きを人間に委ねられた神様は真剣にそうなさっているわけですから、 もし私たちが御言葉を軽んじたり、自らの使命に不忠実であったりするのであると、神様の祝福は出し惜しみされて役立たずの働き人になりかねません。今キリスト教会は全国的に斜陽産業というふうに言われていますけれども、何のことはない、それそのまさにその出し惜しみ、祝福を出し惜しみされるような態度を全国のクリスチャンがそのまま行っているから斜陽産業になっているに過ぎません。神様はとてもシンプルな方で、複雑なことはなさいません。忠実なものを祝福し、中途半端なものを衰えさせる、それを実行されているだけの話です。3500年前に一族郎党の中から反逆者を刀で殺すほどに神に忠実を尽くしたものを神は祝福し、ユダヤ民族の中で最高位の祭司の働きができるように神は任命してくださったのです。神に仕える、神を証しするという働きは、私たち残りの人生をかけて取り組むに値する素敵なプロジェクトだったのです。さて、今日は日頃から主イエスと良い関係を結んでいると誘惑に打ち勝てるという話でした。神様と良い関係を日頃から築いていたレビ族の人たちは、偶像崇拝の誘惑に打ち勝って祭司に任命される栄誉に預かりました。で、それは現代においても同様です。神様が大切にしているされている仕事を担わせてもらえる人たちというのは、イエス様と日頃から良い関係を結んでいる人たちです。私たちが心を虚しくして神様に従うとき、神様が私たちを輝かせ、この暗い地上において祝福の源として、アブラハムのように用いてくださるのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。本来であればあなたから捨てられ、朽ち果てていくべき私たちですけれども、イエス様の十字架による罪滅ぼしのゆえに、また復活による新しい創造のゆえに、私たちを立て上げて、あなたの貴重なかけがえのない働き人として私たちを立ててくださったことを心よりお礼申し上げます。日頃から聖書に親しみ、自分たちの人生を捧げてあなたにお仕えいたしますので、どうぞ私たちを用いてあなたの御国をこの地上に打ち立て、多くの方々にあなたの祝福をもたらすものとして私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。